御国の福音を伝えるとおっしゃってくださいます。あなたの言葉を心から感謝して受け入れます。私たちに託されたあなたからの仕事、あなたからのいただいたなすべき技を、主よあなたによってそれを完成させ成就させてくださることを信じて進んでいきたいと思います。今日のこの礼拝を終わりまであなたがお導きください。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、感謝します。もう主の証人としての生き方が本当そのまんま、もう主は素晴らしいなと思いました。こんな証が続々と出て、もう主を褒めたたえ、もう賛美して、もう踊りまくる、そのような日々が本当に、私もしかしたら 2,3 年前は分かってなかったかもしれない、そのように今日思いました。まあ、相変わらず痰が詰まって呼吸はちょっと苦しい家でございますが、しかし主のなす技は本当に感謝です。本当に13日の三教会合同礼拝ですね、橋本先生が新しい歌を自分たちで作ってですね、教会のもう今から賛美していくんだという素晴らしい主の兵士を立てっていう賛美を自分たちで作ってですね、賛美していました。新しい領域に行き、私たちが勝利をしよう、信仰の勇士として目覚め立とうというキャッチフレーズで、来ていましたね。信仰のキリストにある勇士として私たちは目覚めて、そして目覚めるだけじゃない、立ちましょうという、そういうお言葉でした。で、私たちは新しい領域に入っていくんだと言いましたね。素晴らしいですね。新しい領域に入っていく、まさに新しい領域に入ってるんですね。私たちは新しく作り変えられました。古いものは過ぎ去った、身を全てが新しい領域に、私たち一人一人もこの教会も信じるも全てが入っていく、そのような今状態が起こってきています。ハレルヤ。そして、長野先生はですね、この御国の福音を私たちは述べ伝えていかなくてはならない、御国の福音という言葉をおっしゃいました。この目覚めて立ち上がろうという言葉と、御国の福音を述べ伝えようという言葉、もうこのことは去年の終わりぐらいから本当に私たちに託されているお言葉でもありました。私たち一人一人が主の証人として、証人として立ち上がって進んでいかなければならない、そのような新しい領域、新しい年に私たちは今突入したのだということを思うときに、本当に心が震えですね、もう本当に足が踊り上がり、もう手がもう自然と上に上がってですね、もうそれを勝ち取るために私たちは進んでいくんだという、そのような素晴らしい時を与えられていますこと、心から感謝いたします。そして祈り続けていきましょう。まず絶えまず祈り続けることによって、私たちは主の熱心によってこのことを成し遂げます。主の熱心によって祈りを叶えられます。主の熱心によって全ての望むところが、求めるところが与えられていく、その技を私たちは見ることができる。見なさいとおっしゃってくださいました。イエス様に従って私たちは見ていきましょう。出かけていって新しい領域に足を一歩踏み出して、そして見ることができる、このことを覚えて心から感謝したいと思います。今日はイザヤ書、久しぶりにこの天幕の歌を歌うことができまして感謝です。この賛美が始まるとですね、私たちは踊り上がってここをぐるっと歩き回るんですね。本当に素晴らしいです。私が最初にこの賛美を歌った時に、この天幕の賛美と一緒にですね、吉戸牧師の日の車に乗ってという賛美がですね、この2つがセットでよく歌われたんです。私 なんという曲が始まったんだろう。でそれまではいくら賑やかだと言っても聖歌止まりなんですね。だから心のメロディーが始まって以来ですね、この私たちの賛美がガラッと変えられていったちょうどその時期にですよ、この天幕の賛美とこの吉田牧師の火の車に乗って天幕賛美をよく歌ったんです。まさかこの火の車に乗ってがですね、吉田牧師の作詞作曲だとは思わなかったんです。そのくらい斬新だったんですね、メロディーが。火の車に乗って天にまで登ろうですね、このメロディーがですねすごいな。そしてその上にこの天幕の賛美が始まるともう心が踊ってくるんですね。ああ天に駆け上ろうという、そのような感じになりました。今も変わらないですね、主の賛美は今も変わらないですね。私たちの中に働く主の御業、主のこの賛美は私たちが主に捧げるために主が与えてくださったものですね。ハレルヤ、主に感謝したいと思います。あなたの天幕の場所を広くする。私たちにとってこの天幕を張る場所っていうのは、もちろんイエス様が与えてくださる場所ですね。まさにカナンの地、神様が私たちに与えてくださる、私たちが今突入した新しい地、新しい領域、その天幕を張る場所をですね、今私の知ってる場所ではないんです。まあキリストの福音ワイダ教会もこの場所ですね。私の住んでいるところもこの場所ですね。私の心のあるところがこの場所なんです。ところがこれを神様は広げなさい、あなたに与える領域はそんなちっぽけなものじゃない、あなたの心のある場所、あなたの住む場所、あなたが全てのものを置く場所、それはもっと広いんだとおっしゃるんです。そしてもっともっともっと広げていきなさい。私たちの語る言葉、私たちの証しする場所、私たちが出かけていく場所、全ての場所が主によって与えられ、それは広げられていくんですね。その場所を主は与えてくださいました。さあその場所に私たちは天幕を張り、この綱を長く伸ばしていかないといけないですね。この主がくださるこの場所に私たちが張る天幕は何でしょうか。もし古い天幕であればです、傷があったり、ちょっと穴が開いてたり、汚れていたり、いろんな天幕があると思うんですね。昔張られた証のこの幕や箱を置いた天幕はすごかったですよ。きらびやかで、丈夫で、素晴らしい色で飾り立てられてたこの天幕、私たちの天幕は今私自身見ないといけないですね。私の天幕はどうなんかなということです。もしかしたら破れてるんじゃないかな、ここは修復しないといけないんじゃないかな、もう相当継ぎはぎをしてです、継ぎはぎだらけの天幕なのかもしれないですね。もう目に見えないこの隅っこの下の方がもう破れて、欠けてるかもしれないですね。もう縫った後は数限りなく、汚れた場所は限りなく、もう見るからに、あこの天幕はちょっと古いな、もうそろそろもうこの家も建て直さないといけないなと言われるような天幕なのかもしれません。しかし皆さん、神様が与えてくださる私たちの天幕は傷もなく、シミもなく、もう汚れたところのない新しい天幕なんです。この天幕を与えてくださる主が、場所だけではないですよ、新しい領域に新しい天幕を与えてください。その天幕に住む私たちは何でしょうか。新しい葡萄酒は新しい皮袋に入れなければ、この皮袋は張り裂けてしまうだろうとイエス様はおっしゃいました。この天幕も新しくなければ、新しく変えられた私たちが喜びを踊り飛び上がる時に天幕は張り裂けるじゃないですか。 イエス様のこの愛で覆われた天幕、私たちはそこに入るべき新しく作られたものであるということです。私はこの天幕をですね、こう思い浮かべるときに、ああイエス様が私たちを覆ってくださるこの愛がこの天幕なんだなと思ったんです。全てを覆う愛です。私たちがどのように小さなもので倒れかかっても、私たちを覆ってくださる愛、これが主の天幕だなと思ったんですね。そしてこの新しい天幕を張るためには、皆さん綱を長くしなさい。綱が短かったら足らないんですね。綱を長くしましょう。そしてこの新しい綱を張るんですね。この綱を長くするときに、いつも言います、主の手は、神様の手は長いですね。もういくらでも伸ばしてくださるんです。この綱、この綱こそ私たちに主が与えてくださったこの信仰、イエス・キリストの信仰そのものなんじゃないかな。この信仰によってイエス様の愛が支えられてですね、私たちを守ってくださる。この天幕の箇所を実はメッセージ箇所として与えられたのはもう去年の暮れからでしたね。去年の暮れからこの天幕に至るまでのメッセージの箇所、私全部与えられていたんです。それで主よ、これはいつ語るんでしょうかって言ってました。でも最初に与えられた時は天幕の場所だけだったんです。他何にもないんですね。でもしかし主は与えてくださったんです。この主の愛とこのイエス・キリストの信仰と、私たちをこれによって覆われ支えられてきたんじゃないかなということが、この13日を経て新たに私は知ることができました。そしてここの御言葉を読むときにですね、あ、イエス様感謝します、もう古びたあの天幕とはおさらばしました、もう切れかかったボロボロになった綱とはおさらばしました、身を新しい場所に私たちは新しく作り変えられ、そしてあなたの信仰とあなたのこの愛によって支えられ、私たちを覆われて今ここに住むことができる、その場所を与えられてます。ありがとうございます。新しいあなたの領域に入りましたと言いました。13日長野先生が新しい領域に入って、私たちは主の兵士としてこの場所で御国の福音を述べ伝えなさい。そしてこのことを揺らぐことなく強固にしてくださったのがこの国なんですね。いくら綱が与えられ、まあ場所が与えられてですよ、皆さん、綱が長くなり新しい天幕が与えられ、さあ張りますよという時に、私たちにこの悔いがなかったら、もう風が吹いたらふわふわふわ、嵐が来たらふわふわふわ、雨が降ったらそのままドシャッとこの雨に打たれて地べたに這いつくばってしまうような天幕では困るんですね。私たちは主によってこの悔いを打ち込まなくてはなりません。この悔いを打ち込む時に、この強固な杭を打ち込む時に、皆さん、この杭は何ですか？もうこの木はイエス・キリストの十字架ですが、このことこそイエス・キリストの福音なんですね。この御国の福音が、このイエス・キリストの福音が、私たちにとってのこの十字架と復活とこの聖霊様とこの全てのことを捉えて離さない御国の福音がですね、イエス・キリストの福音そのものが私たちの悔いなんですね。動かされることのない悔いが打たれることによって、このことによって私たちの信仰と私たちの覆うこの覆う主イエス・キリストの愛がですね、ここに完成するんですね。私たちはここを拠点に出ていくことができるんです。そのように私たちは新しく変えられ、 新しい杭を持ち、新しい綱を伸ばし、新しい天幕を張って、この新しい領域から出かけていくときに、私たちはアレスタされた町を、本当にこの間言いました、骨が生き返るように生きた町として、もうおびただしい軍勢、これを長野先生は言語では兵士だ、アーミーだ、もう軍隊だと言いました。もうおびただしい数の軍隊となって、主の兵士となって出かけていくことができる、そのような素晴らしい、私たちは子孫を持つことができる、もろもろの国を獲得することができるんです。私たちにとってもろもろの国、これは主が私たちに与えてくださるものですね。もうもろもろの国ですよ、もういろんな国。この間小森先生はこの国の民のことを何て言いましたかね、思い出さない、国々の民、これは民族だって言いましたね、民族だと言いました。だから同じ言語を喋る民族だとおっしゃったんです。だから日本語を喋る私たち日本の民族、それから英語を喋る英語圏の民族、それから、ヘブル語を喋るヘブル語の民族、そういうふうに世界各国には民族がたくさんあるんですね。同じ言語を持つものです。それらの国々を神様は私たちに託すとおっしゃいました。だからこそ未伝地ミッションが起こされ、私たちはまだ神様の言葉を伝えられていない国々にこの福音を伝えていく、そのようなことを主によって押し出されてさせていただく、そのようなことですね。私たちのこの宣教の技は、このイエス・キリストの完全に揺るがないところのこの福音によってしっかりと根付かされて、そこにあるところのイエス・キリストにいただく信仰と愛とによって出かけていくことができる、そのようなものですね。さあ新しい領域に入り、私たちは新しく生まれ変わり、新しく生きていかなくてはならないんですね。この福音宣教も新しく生きていかなければ、一歩たりとも外に出ていって主の御言葉を語ることはできないですよね。T.L. オズボーン先生のですね、キリストにおける新しい命っていう本が、まあ、足立姉妹に紹介されてあるんですけど、ね、このオズボーン先生の告白の力とですね、この新しい命っていう本は本当に素晴らしいですね。私も熟読しているわけじゃないので、あんまり大して大きなことは言えないんですが、このキリストによって新しい命によって生きるというこのことを言われた先生の話の中ですね、一つ新しく生きるというところがありました。全く今の私たちにとっても大事なことなので、このことをちょっとお話ししていきたいと思います。新しく生きる、それはまず毎日主と話をする、毎日です、毎日主と話をする、これはどういうことでしょうか。毎日主と語り合う、主と話をする、これはもう祈りですね。毎日主と祈るんです。私たちが会話をするように主と祈るんです、主と語るんです、主と話をするんです。そして主に申し上げるんです、求めるんです。このことをしていかなくてはなりません。新しく生まれたものは新しい生き方をしないといけません。その第一番は毎日日々主と話をすることですとおっしゃいました。そうですね、祈りがなかったら私たちは生きていけませんね。毎日祈ることは呼吸と一緒ですね、主に話すことです。そして2番目に、私たちは主と話すんですが、主のお言葉を、主の話を聞かなくてはなりません。毎日です、毎日主の 話を毎日聞くんです。これは聖書を読むことだと書いてありました。御言葉を毎日いただくことだ。主は私たちに語られるときに この御言葉を持って語りますと言いました。御言葉を持って私に語りかけてくださいます。その主の言葉を聞くことだ。主の話を毎日聞くこと、これが2番目だとおっしゃいました。私たちは話はするんだけれども聞かないことが多いかもしれません。主にとにかく求めて求めて、これもよだき、おいだべんでよだきと言いますね。もう最近、さっき初音姉妹が証しをしてくださいました孫がですね、なんかばあば、これはもうちょっとめんどくさいって言うんです。何かを始めるときにめんどくさいって言うんですね。どっからそのような言葉を覚えるんでしょうか。まだよだきとは言いません、めんどくさいって言うんですよ。笑ってしまいます。めんどくさいです。なんか分かりましたか。
何か、
あ、なんか喋ってくれ、違う、せっちゃんが民族の話、
なんとかいう言葉で、カタカナ、
はい、カタカナの言葉です。まあ、思い出したらまた言います。もう本当にめんどくさい。だから祈るのはまあめんどくさいけれどもです。今日証がありましたよ、木下さんの証ね、みんなの証を聞いてる。やはり神様は私たち祈らせてくださるんですね。祈りたくなくてもですよ、何か起こると祈らずには祈れないんです。で、祈るのも面倒くさいじゃないんです。祈れないほど辛いことが起こってくるんです。祈れないんですね。でも毎日祈りなさいって言うんです。毎日神様に話をしなさい。だから私たちが病で苦しい時、もう息も絶え絶えた時、祈れと言われてもそんな手にまします我らの父よなんて祈れません。いくらよくても私大いに祝福してくださいとか祈れません。どうやって祈りますか。ただ主よ、ただイエス様、主の皆を呼ぶ祈りをするんですね。それでも主は聞いてくださるんです。主よ祈れません。主よ祈りをください。祈れるほどの体力を与えてください。主よ今苦しいです、これから解き放ってください、主よって祈ります。祈り求めるときに主は聞いてくださるんですね。だから私たちも主の言葉を聞かないといけません。主が語るときには御言葉を持って語ってくださいます。その時もし聖書がなく御言葉がなくですよ、私に与えられた人から言う言葉であっても必ず主の御言葉は御言葉による裏打ちが必ずあるんです。御言葉で後で悟る時が多いんです。クイミア・ヨシタ牧師がよく言ってましたね、私はあなたを離れず見捨てない、このお言葉がなかなか見つけられませんでした。しかし主が、お前私がもうおらんくなったと思ったんかい、私はまだあんたと一緒にいるよと言ってくださったという言葉が、主は昨日も今日も明日も私から離れずあなたを見捨てないとおっしゃった御言葉がヘブル書13章にあったというんです。このように私たちは御言葉によって主から語っていただける、そのお言葉をキャッチしましょう。
アメン。
もう必ず主が与えてくださいます。その時わからなくてもです、主のお言葉を聞いていると必ずそれは御言葉に裏打ちされた聖書によって私に教えられる神の御言葉が必ず聞けば与えてくれます。聞こえてきます。耳閉ざしたら聞こえないんですね。聞こえてきます。また毎日話して祈っていればもう黙っていても聞こえてくるんですね、御言葉は。だからいつも元気な時に御言葉を蓄えましょう。読める時に聖書は読めるだけ読みましょう。もう1章2章10章20章、もう1つのもう聖書を全てを読むぐらいの、もうそのくらいの迫力でですね、読み進んでいくとその中で一つ光る御言葉が与えられたりするんです。御言葉を与えられようと思って読まなくても御言葉は私たちに与えてくださってるんですね。もう本当に蓄えられていくんですよ。元気な時は読みましょう、聞 声を出して読みましょう。元気がない時は主よと言って蓄えられた御言葉を思い出しましょう。その時のために私たちは常にやはり準備をしておかないといけないということですね。祈り、そして主と話し、主の話を聞く、これが2番目でした。もう一つあるんですね。オズボン先生が3つ語られました。最後の一つはこのイエス様の語られた言葉をですね、他の人に話すということなんです。自分の他の他の人に毎日です、話すというんです。だから私はイエス様と話し、イエス様の話を聞き、そしてそれを誰かに話していかないといけないというんですね。誰か、他の人です。それはもしかしたら誰にも会えない人は、そばにいる、まあ、猫やペットに語りかけることもあるかもしれない。もしかしたら自分の大切にしている自分の着る服に語りかけないといけないかもしれない。そのような時もあるかもしれない。孤独っていうのは話す相手がいないんですね。孤独っていうのは話す相手がいないんです。自分一人で自分で語ることを自分で聞かないといけない。もうこれは寂しいですね。しかしそこに誰が聞いてくれますか。イエス様がいらっしゃるんです。話す人がいないときはイエス様に語りましょう。主よ、今日はこういう御言葉であなたの言葉を聞くことができました、ありがとうございますって語ることができるんです。そして外に出たらどんな人にでもです、主に感謝します、いろんなこと言う必要ないんです。主から与えられた言葉を誰かに話して聞かせるんですね。それは私が持っている教養をあなたに教えますよ、これじゃないんです。神様は私の口を通して主の恵みを語られるんです。だから言葉は主にハレルヤ感謝だけでも、主はその言葉を通してその人に語りかけてくださるんです。それが主の言葉を語るということだなと思います。御言葉を語って聞かせなくてはならない時もあると思います。それは私が知者で相手が愚者だから語って聞かせるわけではないんです。私が主の証人として証をさせていただくために御言葉を語らせていただくんです。そのようなことが起こっていくんですね。その一つ一つは主に栄光を開始するためであり、私の栄光のためではないということです。そのことも神様の話、イエス様の言葉を聞いていくと教えられていくんですね。だから話す場所、話す時、話すべきこと、全て主によって教えられます。このオズボン先生の新しい命はですね、具体的ないろんな例が載っててとても分かりやすい本なんですが、まあ、私たち日本人として、まあ、難しい面もあるかもしれません。しかし信仰は全世界共通なんですね。同じなんですね。私たちが新しい生き方をしようと思えば、ガジマ先生言いました、主の権威を使おうと思えばその権威が使える生き方をあなたたちしないといけませんよ、分かりますねっておっしゃったんです。一人一人分かりますね、そのような権威を使わせていただくための生き方をしないといけません。そして今日私たちはサタンに打ち勝ってですね、もうサタンを嘲笑うような証をもう最初にいただきましたね。このような生き方をしないといけないんです。サタンに追い立てられるような騙されるような生き方をしてはいけませんね。全くサタンを嘲笑うような、もうそのような生き方をしないといけません。サタンにチャンスをもうほんのちょっとでも与えるような生き方をすると、そこからサタンは広げていくんですね。サタンの領域をもう嘲笑いましょう、わははです。もうこの間13日ですね、私笑った時にある他の教会の姉妹がですね、今からもう笑い続けてくださいねとおっしゃってました。釘宮牧師のこの笑いがですね、 連れて行ってほしいという願いだったと思いますね。笑っていきましょう。もう笑うしか本当ない。何もできない時、笑うことができない時も、主は母という時にですね、主は私の魂に笑いを与えてくださいますね。その笑いが与えられるまで、もう私たちは祈り求めていきましょう。もう泣くしかない絶望的な状況にあってもです。もうこの間言いました、エンディングルバー先生も言いました、他の先生もみんなおっしゃいます、もうどんなに絶望的な時でも私たちは求め祈るしかないんですよ。主に希望を持って、ああ吉田牧師も言いました、希望を持って祈り求めるしかないんですよ。その時に私たちはこの新しい領域で、新しい建てられた勇士として、もうわははと笑ってですね、立ち上がって御国の福音を伝えるものとさせていただきましょう。新しい生き方によってです。このことは絶対に私のうちに成就するんです。新しい生き方をすればです。もう岡島先生が言った、分かりますね、一人一人分かりますね、人の真似じゃないですよ、一人一人分かりますね、主の権威を持つ生き方ですと言いました。そのような生き方を、新しい生き方をさせていただきたいと思います。ハレルヤ、主に感謝いたします。それではですね、今から祈っていきますけど、その前に一言お祈りをして、聖詠を歌って、一応帰りたい方がいるかもしれないので、祝祷までさせていただきたいと思います。愛する天の父なる神様、今日もありがとうございます。この後祈りをあなたから与えられますように、聖霊様、あなたが望んでくださり、聖霊のバプテスマによって私たち異言によって祈ることができ、この特権を与えられておりますことを感謝いたします。
アーメン。
笑う時に、異言で祈る時に、この聖霊に満たされる時に、私のうちで癒しが起こり、主の権威によって私たちは解放されて生き続けることができます。そのことを信じて感謝して祈っていきたいと思います。ハレルヤ、主よ、このことを心から感謝し、イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
では聖霊。